こんにちは。ワクワクワクイのライフチェンジラジオです。このライフチェンジラジオは、次のステージに上がりたい悩めるビジネスマンに送るお悩み解決ラジオです。毎週変わる個性豊かなパーソナリティと DJ ワクイのおしゃべりから、あなたが次のステージに上がり、ライフチェンジするために必要なヒントをお送りいたします。この番組は月曜日から金曜まで毎日朝の7時に放送いたします。通勤時間や朝の支度をしながら聞いてくださいね。もちろんアーカイブも残しますので、聞き逃しても大丈夫ですよ。後から聞いてくださいね。さて、3週目担当のパーソナリティはホスピタリティの専門家、谷藤美希子さんです。どんな話になるかワクワクしますね。それではスタートしていきましょう。はい、おはようございます。
おはようございます。
さあ、ということでね、今日も谷藤美優さんに来ていただいております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日はね、失敗談、もうみんなの大好物、ね、教えていただけるということなんですけれども、まあ、はい、今から思えば、どんな失敗談ありましたか？
もう昨日もお話したと思うんですけど、まあ、その雇われ社長で言ったこと自体も失敗だったなっていうふうに思いますし、うんうん、あとはその修行の先生がいなくなっちゃって、で事務所を解散することになった時に、前々からちょっとうちの事務所に来ればいいじゃんって言われていた人を思い出して、なんかそこに安易に事務所に引っ越しをしてしまったこととか、やっぱりいっぱいありますね。なんか今だからそう思うんですけど、昨日もちょっと終わり頃にライフチェンジラジオっていろんな人のいろんな考え、独立したこととか、その時に思ったこととか、今思ったこととか、いろんなことをこう赤裸々にお話しされてると思うんですけど、そんなお話が聞けるきっかけがあったらなとか、私もその事務所を移る時もそうですけど、まず最初に独立する時にいろんな先生の話、その先生の話にの信頼性とかいろんなことを相談した時に、すごいいい先生だよじゃなくて、もっとちゃんと相談ができる人がいればなっていうのはちょっと思ったんですけど。
そうですよね。やっぱりこう、はい、相談、信頼できる相談相手っていうのがいたらもっと良かったですよね。
そうですね。もう一番の失敗はその独立した時のもうちょっとこう考えをまとめて相談、ちゃんと相談できる、簡単になんか相談、あ、いいんじゃないみたいな感じでとか、あと独立するって大変よみたいな、そういうふうにこう心配してくれて相談できる方はいたんですけど、で私の人生をちゃんと俯瞰していただいてとか、まあ私今数年前にキャリアコンサルタントっていう仕事を取ったり、あとギャラップ認定ストレングスコーチを取ったり、いろんな資格を取ったりとかしたので、だからこそこう今わかるんですけど、ちゃんとこう自分の人生を棚卸しするしてくれるとか、じゃあ今後どういうふうにしていくのとか、ちゃんと整理をして相談できる相手がいればよかったなって本当に思いますね。
あ、そうですよね。はい、ちなみにね、ちょっと横道にそれるんだけれども、さっき言ってたギャラップスの話、はい、まあ、これほとんどの人は分かんない人なんですよ。ストレングスファインダーって言っても、ね、まあ、ちょっと分かる人もいるかもしれないけど、ここちょっと教えてもらってもいいですか？
あ、はい、ギャラップっていうのはアメリカにあるお会社なんですけど、マーケティングの会社なんですが、マーケティングの会社と心理学の博士が共同して作った、人ってそれぞれ強みってありますよね。その強みを見える化した、簡単に言うと見える化したシステムなんですね。でその強みっていうのは、 ギャラップで34個認定してまして、いっぱいあるんですが、いっぱい100とか200とか出してもわけわからなくなるので、そこを集約して34個に、決めて、その34個の強みが、例えば和久井さんが何が強いのかとか、私は何が強いのかっていうのを、質問に回答することで、その強みが、自分が強みが、見える化してくるっていうシステムなんですね。で、その強みが、自分にどういうふうに影響しているかっていうことを、コーチングをしていく。強みのギャラップのストレングスファインダーって、ネットでその質問を出してくるので答えれば勝手に強みの順番って出てくるんですけど、
その強
み、
そうだよね、
はい、その強みが出たところで正直それを私はこんな人なんだで終わっちゃうと、なんか占いだったりとか世に溢れているなんかあなたはこんな方っていう AB 型 C 型とかいろんな方があったりとか、いろいろこう性格診断とかあったりすると思うんですけど、それと同じなんですけど、このコーチング、それをもとにコーチングするっていうのは、強みって、強みがいつも全部出てるんですけど、意識をしてどういう時にどういう風に意識をして使うといいとか、例えば私であれば学習力ってすごい下にあるんですけど、だから試験って本当に勉強したくないんですよね。
なるほどね。
でも強みに私10位以内に達成力っていうのがあるんですよ。
うん。
そうすると、その、試験に合格するっていう達成っていうことを頭に置くと、そこを達成するために自分がどうするかっていうふうにやりやすいとか、そういうその自分の、強みを把握することで、自分をコントロールって言ったらおかしいですけどね。そういうふうにこう自分の強みを発揮できたり、あと、就職活動なんかすごくもってこいだと思うんですけど、よくね、面談とか面接とか行くと、ガクチカとか、いろいろ聞かれるじゃないですか。あなたの強みは何ですかって聞かれたときに、私はこういうふうな、強みがあってとか、で、弱みも、だからこそ弱みも、考えられるんですけど、そういったところも自分が印象で自分を強みで語るんじゃなくて、しっかりしたこう理論付けのところから自分が納得した強みを自分で考えて言うと、本当にそこが強みが力を持っていくっていうところがすごく利点なところですね。
なるほど。ちょっと遅くさせてもらってもいいでしょうか。
はい、どうぞ。
多分その視聴者の人で、まずこのストレングスファインダーっていうのは、まず本が売ってまして、さあ自分の才能に目覚めようっていう、で、ストレングスファインダーっていう本が、定価1980円で売ってます。で、この1980円の本を買うとですね、そこに、ID みたいなのがあって、その ID を入れてネットから自分のですね、アクセスコードっていうのがあるんですけど、これを入れてネットから自分の性格判断ができますよっていう。で、この性格判断は無料なんですけど、まずこの本を買わないとダメなんだよね。なので、このストレングスファインダーの本は中古本買ったらダメです。
はい。
もう他の人がすでに。
アクセスコードを取られちゃってますから。
取られちゃってるので。はい、で僕これ知ったのは2017年の時に、やりまして、でその2017年の時には運命思考、そしてコミュニケーション、個別化、ポジティブ、自我という、ね、はい、5つが出てくるんですよ。で このミュウさんはこの5つの他の残りの30、うん、まあ29個なんかも全部見ながら、
はい、
適切な判断をしてくれる数少ないですね、優秀なコンサルタントなんですけれども、これ非常にね、よく生年月日を入れてあなたの性格わかりますみたいなそれはそれでいいんだけれども、はい、まあ大体生年月日入れるやつは自分の半分はそういう性格ありますね、
うん、
だけどそこからいろいろ育ってきて学習していくと、このこういう強みって変わってくるんですよ。なぜならそんな生年月日だけで判断すると双子ちゃんは全く同じ人生歩むようになるけど、そんなことはないわけだよね、
はい、
なので、このストレングスファインダー、僕はやっぱりそのどういうふうに育ってきたのか、どんな環境で育ってどういうふうなことを考えているのかっていうのは、これ非常におすすめです。で、僕は、ね、2回やったんだけど、今2回目のデータ出てこないんだけど、うん、自分も成長してくるとちょっと、ね、変わるんですよ、中身が。
そうですね、
はい、いうこと。ちなみにみゆさんはパッと今出てきますか、5つ。
トップ1番が、うん、確かポジティブですね。
1番ポジティブ、
はい、
はい、
で2番が、
うん、
着想、
はい、
はい、3番が適応性、
うん、
4番が共感性、
うん、
5番が戦略性。
なるほど、
はい、
ね、この34の資質の中にね、そういうそれぞれ違う強みがありますよって、それをもっとね、逆に言うと組織で生かすためには上司と部下の関係であったりだとか、人事を作るときなんかにこのストレングスファインダーを全社員というか、まあ部署の社員にねやってもらうと非常にね効率的になっていくんですよね。
そうなんです。ストレングスファインダーのいいところの一つとして、お会社なんかで組織とか、
うん、
あとチームで何かやらなきゃいけないとか、いきなりのプロジェクトとかあるじゃないですか、
うんうん、
そういった時にチームビルディングができるんですね。
チームビルディングができる、
何かというと、はい、何かというと、今和久井さんの5つの資質強みを言っていただいたんですが、うん、私と似てるところもあるけれど違うところも今5つだけでもあるじゃないですか。それを出していくと、例えばこうポジティブとかコミュニケーションとかできる、コミュニケーションがね組織だったらすごく最高じゃないですか。例えばこうプロジェクトをやるときに他の方たちにこう会社の中でやるって言ったときに、そこのみんなで決めたことをやっていくコミュニケーション、それこそこの一つのプロジェクトをやっていく、みんな会社全体で例えばやっていくときにいろんな部署の人たちを説明してとか、そこに行くためのコミュニケーション能力ってないと説明に行けなかったりするじゃないですか、
うん、本当に。
この強みを知っていると、和久井さんコミュニケーション能力いいから、ちょっと言ってくれるみたいな。だから人それぞれが持っている能力、強みで、役割分担もしやすくなる。さらに言うと、和久井さんこれやってよって言って、例えばコミュニケーション能力がない和久井さんにお願いしたら、和久井さんは一人で考え込んで、行動ができなかったりするじゃないですか。そうなるとチームで何かをする時の、加速だったりスピード感がとっても悪くなって、ギアチェンジがガツガツになって、さらに言うとこう人同士のコミュニケーションも悪くなっていっちゃったり、それがみんなが分かっていることで対人がいいだったりとか、そういうその人それぞれの持ち味をうまく使うことができる。これをチームビルディングで、ストレングスファインダーでやっていく講座なんかもあるんですね。
そうですよね、まあ、その先生もやってるんですよね、みゆさんはね。
はい、そうです。
まあ まあそんなこともあって、僕なんかはさっきも言いましたけど、まあ運命思考が1番目で、2番目がコミュニケーションなので、まあ、あの直感を信じるタイプなんですよね。そしてコミュニケーションは本当にこの進行役にしてもいろんなことができるか、はい、まあ、あとあの個別化っていうのでいくと、まあ一人一人がね、やっぱりもう、まあユニークな個性の人たちが、
はい、
こう好きなんですよみたいなね、うん、はい、まあ、自分もね。でその後、まあポジティブが入ってきて、はい、そして自我が出てくるっていう形なので、本当にまあこの5つの要素を少し勉強してやることによって、この人もともとこういうような強みなんだから、うん、なんでこれができないのとか、
うん、はい、
思わなくなってくるわけですよね。
そうなんです。私あのこれを取ったことで、自分がすっごい苦手なタイプがいたんですけど、
うん、
そのタイプの人がたまたま同じ講座の中にいて、あ、この人ってこういうタイプってこんなことを考えていたんだ本当はって思うと、苦手意識がなくなっちゃうんですよね。
そうですよね、は
い、
うんうんうん。
あともう一つ、あの先日このストレングスコーチングをやらせていただいた方なんですが、自我が一番上に来てて、
うん、
自我はいいこともあるんですけど、悪いところに出てしまうと、やっぱり物って何でも表裏一体ってあるじゃないですか。悪いところが出てくるのも強いからこそ悪いところも強く出てきちゃうんですが、自分に矢印を向いて自分が悪いっていう風に思っちゃうことも多くあって、
うん、で何、自分責めのこと、
自分責めですね。そうそうそう。だから自我を持つ人、強く持つ人にはそういうところも悪いところも出てきちゃうので、そこはあのコーチングで、だから自分を褒めてくれる人を、自分が落ち込んだ時には自分を褒めてくれる人を周りに置いて、あの旦那さんでもお子さんでも誰でもご友人でも言ってもらいやすい人、私が落ち込んだらあの褒めて褒めて褒めちぎってくれるって頼んでおいたらいいよって言ったらすごい気が楽になった、そんなこともありますよね。
そうですよね。まあね、そんな話をしてたらもうそろそろ時間になってきた。ピダはどこ行ってしまったんだみたいな
本当ですね
感じになってますけどね。まあ今日はあの5月の最終日という形になりますので、またみゆさんには6月に来ていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、これからね、そのみゆさん自身ね、まあ、ワマル株式会社も新しい名前になり、そしていよいよ10周年に向けていくような形になると思うんですけど、はい、まあ、どんな風な活動をされていく予定ですか？
はい、そうですね、私ちょっと今週はあまりあの話さなかったんですけど、丸9年あの仕事独立してから、まあ、最初のきっかけもちょっと失敗があったりとか、でもその9年間ちょっといろんなことがありまして、仕事をきちんと人付き合いも含めてできなかったっていうところがあって、でこのあの名前を変えた、そして10年目に向かってあの土台作りというか、人作り、土台作り、そういう人とのコミュニケーションをちゃんと向き合ってあの行きたいなと、この1年をかけてそんな風に思っています。
なるほどね。まあそんなことのきっかけとしてね、まあ、今週もね、あの誕生日パーティーがあったりだとか、まあ、新しいビジネス交流会のね立ち上げがあったりだとか、さまざまな今までやってないことにもチャレンジされてますよね。
はい、そうなんです。
こうチャレンジされるって、今までだったらちょっとチャレンジしてないかもしれないけど、やっぱりこう心機一転だから積極的にチャレンジできそうな感じになってるんでしょうか？
そうですね、おかげさまで名前を変えたらってアドバイスいただいた知人の方の背中を押していただいたところもありますし、今あのその方にもいっぱいお声掛けいただいて、そこに自分が乗っかっているんですけど、前だったらちょっとできないなとか、いろいろこう後ろ向きに考えたところもあったりとか、事情的にあのできなかったところもあるんですけど、今年になってから特にあの昨日ミユって変えたばっかりですけど、 名前を変えようっていうふうに思ったあたりからやっぱり気分的に変わってきてるっていうのはなんとなく自分で分かるんですよね。なのでもうちょっとこう先ほどお話した基盤作りを今年はちゃんとしていく、なんか本当に気分が変わっているところもあるので、そこに向けてこれからやっていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。ということでね、谷藤美優さん今週来ていただいてね、さまざまなお話を聞かせていただきました、はい、本当にありがとうございます。
とんでもないです、こちらこそありがとうございました。
はい、いうことで次回はね6月にまた来ていただきたいと思いますのでね、はい、まあ美優さんは本当にね、皆さんできることがいっぱいかなりあってですね、まあ提供するサービスも多いので、今度はそういう話をね具体的にもっと細かく聞かせていただきたいなというふうに、はい、思っております。ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。またね。ライフチェンジラジオ、いかがだったでしょうか。平日月曜から金曜日午前7時に配信しています。あなたのビジネスのヒントや新たな人生のお役に立てるような情報を発信していきます。それではまた明日お会いいたしましょう。 Have a nice day! バイバイ。